今回のブログ記事についてお話ししたいと思います。
はい。
社交ダンスの上達における見ることと、言葉の重要性っていうテーマですね。
興味深いですよね。
なんで視覚情報を見るだけじゃダメなのか、そして言葉で理解することがこうダンスとか、もっと言えば日常のコミュニケーションにどうつながるのか、探っていきたいなと。
なるほど。いや本当にそうですよね。上手い人の動きを見るっていうのは基本中の基本ですけど、でもそれだけじゃ見えない部分があるっていう。
そうなんですよね。
ブログでも指摘されてましたけど、そこに言葉が加わることで、初めて深い理解とか、上達につながるんじゃないかと。
最近ってほら動画とかすごく視覚的な情報が多いじゃないですか。
多いですね、本当に。
だからこそこのブログみたいに視覚と言語、両方のバランスを考えるのが案外大事なのかもしれないな、なんて。
まさに。
あなたも見た目の印象だけで、あ、こうかなって早がってんちゃうことありません？
あります。すごくありますね。やっぱりそのバランスが鍵なんですよね。どっちか一方じゃなくて、見ることと聞くこと、話すこと、その両方から情報を得ることで、物事の本質に近づけるみたいな。
ふむふむ。
例えばダンスの初心者の方が新しいステップを覚えるときとか、考えてみると分かりやすいかなと。
ああ、はいはい。先生の動きをこうじっと見て、で同時にカウントとか、もっと腰いいみたいな指示を聞いてますよね。
そうそう、それです。ステップの形とか体の向き、これは視覚情報ですよね。
ええ。
で、それとリズムとか注意点、こうしてっていう言語の情報、この2つがこうカチッと組み合わさって、初めて動きの意味が分かって、自分の体でできるようになるっていう。
でも経験を積んでくると見れば分かるよみたいになりがちじゃないですか。
あー、なりますね。
トップダンサーの動きって言葉じゃ説明しきれない感覚みたいなのもあるのかなって。見て盗むしかない部分も結構大きいような気もするんですけど。
確かに観察力とか真似る力ってのはもちろんすごく大事です。ただブログでも鋭く指摘されてたんですけど、見た目だけじゃ捉えきれない動きの裏にある意図みたいなものがあるんですよね。
意図ですか？
ええ、つまりどの筋肉を、どのタイミングで使ってどこにアクセントを置くかみたいな、目には見えない設計図みたいな感じですかね。見た目と踊り手の意識の違いが思っている以上にあるって確か書いてありましたよね。
なるほど。あー、そっか。形だけ真似してもその動きを生み出している根本のメカニズムとか意識が抜け落ちちゃう可能性があるわけですね。
そうなんです。だから表面的な模倣だけだとそこで止まっちゃうというか、上達が難しくなるんですよね。動きの質を上げるにはやっぱりその意図を理解する必要があると。
じゃあその見えない意図を解き明かす鍵がまさに言葉になるってことですね。
うん、そうですね。
タイミングとか強弱とか体の使い方とか、言葉で説明してもらって初めて見た情報がこう立体的に立ち上がってくるというか。
まさにおっしゃる通りです。言葉によって動きのコツとか目指してる表現みたいなのがはっきりするじゃないですか。それで視覚情報が単なる形じゃなくて意味を持つ動きに変わっていく。で、それを自分の踊りに落とし込みやすくなる。これって初心者だけじゃなくてベテランの人にとっても常に大事なことだと思うんですよね。
そしてこの見ると言葉の関係ってダンスだけじゃないっていうのがまた面白いところですよね。
そうなんですよ。
日常生活とか、ビジネスシーンのコミュニケーションにもそのまま当てはまるんじゃないかって。例えば相手が無表情なのを見て、あれ怒ってるのかなって勝手に不安になったりとか。これってつまりどういうことなんでしょう？
それはやっぱり見た目の情報、つまり非言語的なサインだけで相手の気持ちとか意図を判断しちゃうことの、危うさを示してるんだと思いますね。ブログの考え方を借りるなら、ダンスで動きの意図を言葉で確認するように、コミュニケーションでも何かありましたとか、もしかしてこういうふうに思われましたかみたいに言葉で確認することが大事だってことですよね。
なるほど。見た目の印象に一言言葉での確認を加える。それだけで無用な憶測とかすれ違いがぐっと減るかもしれないですね。
へえ、本当にそう思います。まさにコミュニケーションの質を高める本質というか、視覚情報だけで、ね、ネガティブな想像を膨らませるんじゃなくて、言葉でちゃんとお互いの理解を深めることで、よりクリアで、建設的な人間関係が築けるんじゃないかなと。
深いですね。まとめるとダンスの上達も日々のこう円滑なコミュニケーションも鍵は見ることと言葉をちゃんと意識して組み合わせてバランスを取ることにあると。
まあそういうことになりますね。どっちか一方に頼り切るんじゃなくて両方をうまく使うことで私たちの理解とか表現とかあと人とのつながりなんかもより豊かなものになっていく、そういう可能性を秘めてるってことだと思います。
見た目だけで判断しないで一歩踏み込んで言葉で確認してみる。もしかしたらあなたが最近こうかなって思ったあの場面も言葉を交わしてみたら全然違う景色が見えたかもしれないですね。そんな経験をちょっとこう思い返してみるのも面白いかもしれません。お聞きいただきありがとうございました。